皆さん、こんにちは。ヤプリがお送りする月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブの時間です。MC は株式会社ヤプリの金子と、
久さんこと山崎がお届けします。
ヤプリウェーブは、ヤプリのファン、ヤプラーを増やすべく、毎週ゲストをお招きしてお届けしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい。早速ですが、今日はお便りを先にご紹介させていただきます。ですね、以前もいただいたかと思います。ラジオネーム、M 宣伝部長さんから。
またお便りが。
はい、大変嬉しいです。ありがとうございます。
ねえ、嬉しいですね。
ちょっと読み上げますね。
はい。
ヘビーリスナーです。東京ラブストーリー、ヤプリのオフィスで撮影だったと思いますが、いつの間に撮影されてたんでしょうか。また何かエピソードありますか、教えてください。ということです。
ねえ、本当になんか光栄なことですよね。
まあ、すごいですよね。なんか伝説的なドラマだって。
そうそうそう。
あれですしね。
もう本当に僕が一番最初に見たトレンディードラマだと思います。
はい、なんかあのトレンディーさが若者に受けてるらしいです
ね。ね、今の若者に受けてるんですよね。
ちょっとよくわからないなって思った時に、私若者じゃないんだなって。
いや、十分若者ですって。
いやー、もう30歳なんでね。
大丈夫、若いですから。で、あれですよね、東京ラブストーリー。
はい、そうです、そうです。
令和版の、FOD と、プライムビデオかな？
そうですね、Amazon。
ね、配信されていて。
そうなんですよ。これ、撮影されてたのは、今年ではなく、去年。
うん、
ヤプリのオフィスができてからすぐの2019年7月から9月の3ヶ月間、土日だけを使って撮影されてたようですよね。
そうですね。だから僕たち社員は実際には見れてはいないんですけれども、うん、
はい、
ね、ザキさん見ました、ドラマ。
私はもう全部見ました。
僕まだ2話ぐらいまでしか見てないですよね。
かなりこう叫びたくなるような、
うん、
内容をこう誰かとシェアしないと見つけられないような感じでした。
なるほど、なるほど。
面白かったですよ。
ああ、僕まだね、なんだろう、昔のやつは見てるんですけど、最近のやつはまだ見てなくて、でも1話、2話見ただけでも、かなり がっちり、ばっちり、アプリのオフィスが映ってるんで。
なんか、見ながら、あの席、誰の席とか、あ、カフェの人が映ってるみたいな。
ね、ありますよね。
ありましたね。すごい面白いので、皆さんには見ていただきたいんですけど、なんかエピソードとかあったのかな。なんか結構あれですよね、会議室とかも部長さんのお部屋みたいな形で。
ああ、確かにそうですね。
はい、ちょっとデスクとかも実はやっぱり純正のものではなくて、なんか入れ替えてたっていうふうに聞きました。
うんですね、
ですね、
うんうん、ちょっと合わなかったんですかね、イメージと。
ああ、でもどうなんだろう。でもかなりね、家具とかも持ち込まれてますもんね。
はい、そうですね。結構至る所にヤプリっていう文字が入ってるオフィスなので、どうやって消してたんだろうと思って、結構気になって見ちゃいました、その辺は。
ねえ、でも裏話というか、主役のお二人がヤプリのね、ロゴが入って、なんて言うんだろう、フォトスポットみたいなところで写真撮っていただいて、僕ら社員はね、シェアしてもらったんですけどね。
そうですね。もう今をときめく伊藤健太郎さんとかが出てたので、かなり多分社内のファンとかもね、スラックで反応してましたね。
ねえ、マジで。僕とかはちょっとわかんないな、もうやっぱりそれだけ年を取ったんだなって思いますね。
いやー、でもすごい本当に面白いのと、ヤプリのオフィスだいぶいっぱい出るので、皆さんにも見ていただきたいですね。
はい、ぜひ見てみてください。
ということで、では早速なんですが、本日のゲストをこのままご紹介していこうと思います。大丈夫でしょうか？
はい、お願いします。
では株式会社ヤプリプロダクトマネージャーの岩渕さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。岩渕です。
お願いします。今日はありがとうございます。
いいえ、どうでもないです。今のお二人の、あの、はい、あの、ホットトーク聞いてゲラゲラ笑ってました。
あ、じゃあ、ミュートして笑ってたんですね。
笑ってました。
そんな笑うポイントありましたか、
今。いやいや、世代のね、違いが、はっきり出ましたよね。そう、伊藤健太郎くんって言っても、ピンとこないんですもんね、僕も。
もう全然ピンとこないですよ。
そうそう、ピンとこないんですよ。今をときめかないんですよね。
そうそう。なんかもうね、多分、あ、なんかすごい綺麗な男の子出てきたな、みたいな、なんか、親世代みたいなね、目線になっちゃう。
可愛らしさすら感じちゃいます、
ね。あ、そうそうそうそう。
頑張ったなーっていう。
まさかでした、そこまで。
で、
あ、すいません、
あ、で、今日ね、岩渕さんなんですが、ニックネームは、はい、あだ名ニックネームは。
はい、果樹ですね、果樹さん。
ね、果樹さんってみんなに呼ばれてますよね。はい、
そうですね。あ、なんでかって話ですか。
うん、そういえばなんでかな、もうなんか当たり前なのに果樹さん、果樹さんって呼んでたけど、
はいはいはいはい。
なんか最初から指定されてたんでしたっけ。
なんかニックネームを言う文化なのかなと思って入社したときに、そうですね、僕、下の名前、和弘っていうんですけれども、
はい、
僕の姪っ子が、あの、まあ、舌足らずで、うん、果樹くんって呼んでたんですよね。
めちゃめちゃ可愛い。
これはいいなと思って、で、果樹と呼んでくださいって言ったら、なんか、やっぱみんなよりちょっと年上じゃないですか。
うんうんうん。
さん付けされるようになってしまって。
で、果樹さんなんだ。
果樹さんなんです。果樹って呼ぶのは、あの、社長の井原だけですよね。
あ、井原さんって果樹って呼ぶの？
井原さん、お、果樹って。
あ、そうなんだ。
なんか井原さんが舌足らずみたいで面白いです。だったんだ、知らなかったです。
そうなんですよ。
でもヤプリウェーブでね、過去出てくれる人、あ、山本さんは違うか。でもヤプリでそんなにね、あだ名文化じゃないですよね。
うん、
そうですよね。
うん、
うん、
そう、ザキさんはあの入社の時の挨拶からもうゴリ押しでもう私はこう呼んでくださいって言ってたから。
いや、びっくりしたんです。山崎そんなに言うと思ってなかったんで、入ったら3人ぐらいいたからやべえと思って。
そう、すごいザキさんって呼べって押すなと思ってました。
本当それ以上に多分果樹さんのイメージは最初から果樹なので、あの、岩渕さんって言われて一瞬誰か分かんない時とかやっぱあるんですよね。
本当ですか。まあ、はい、でもなんかね、開発本部内ではまだ果樹派と岩渕さん派で分かれてます。
あ、そうなんですね。それはなんだろう、やっぱちょっと年上の先輩だからあだ名で呼ぶなんてみたいなのがあるんですか。まあ、
なんですかね、仕事ときっちり分けてくれてるのかもしれないですね。
ああ、そうか。なんか今更だけど、なんかあだ名文化とか流行らないかな。
ああ、ニックネームはありですよね、全然。
うん、ありだと思うんですよね。なんか、まあ、井原さん、うちの社長も、社長とは呼ばないけど、井原さんだもんな。
そうなんですよね。
うん。多分なんかきっかけがあれば、いくらでも皆さんあだ名で呼び始めると思いますけどね。
ねえ、果樹さんとかって今までのキャリアでもずっとなんかあだ名の、あだ名とかニックネームの文化でした？
いや、それがですね、ヤプリ入る前ではなかったですね。
あ、じゃあもう丸々、まあ、岩渕さん。
そうです、そうです。
どうですか、なんかその、会社っぽく岩渕さんって呼ばれるのと、
はい、
果樹さんって呼ばれるの。
いや、どうでしょう、なんか、いいですよね。その、なんだろう、すごいいい意味で、部活感というか。学生気分ではないんですけど、
はい、
あの、僕らのベンチャーの仕事って、すごい、これなんか井原さんも前おっしゃってたと思うんですけど、青春をまた新たに感じてるのかなっていう感じもしているので、
うんうんうん、
ちょうどその空気感にも合っていて、なんか一緒になって、こう、歩んでいってるみたいな、同志みたいな感じがして、いいなと思ってますよね。
いいな、僕もなんかそうなりたいな。なんかせっかく、なんか本当にベンチャーってめっちゃいろいろあるじゃないですか、1年間振り返るだけでも。
そうですね、スピード感がもう違うので。
そう、なんか荒波を一緒になんか船乗ってるようなイメージじゃないですか、
うんうんう
ん、なんかもっと打ち解けたいな。
金子さんですもんね。
そう、めちゃめちゃ金子さんですね。
なんか今まであだ名で呼ばれたこととかってあるんですか、金子さん。
聞きたい。
いや、ないですね。僕、学生の頃は、僕、下の名前、傭兵なんですけど、
はいはいはい、
なんか傭兵って呼ばれることが多くて、社会人になっ ってからはないっすね。
なんかこう、ここまで来ると誰かこう、うん、もう金子さんじゃあこれでって決めちゃうか、もう金子さんご自身でこれで呼んでっていうのがないと。
ああ、確かに
確かに。
ちょっと考えてみます
と。あ、じゃあもうちょうどいいので、ヤプリレーブで金子さんのあだ名を募集する。
ああ、ね、ぜひなんか、社外の人も会社とかの垣根を越えて呼んでいただきたいですね。
あ、ぜひぜひ、ラジオネームで匿名性もあるので、
確かに。
変なあだ名とかでもいいかもしれないです
よね。うん、なんかね、ユニークなやつがいいかもしれないですね。
なんかね、ラジオというか、このポッドキャストの、ね、タイトルにもつけられますよね、そしたら。
あ、そうです。
あ、そうそう、そうなんですよ。だから、そう、僕は普通に金子ですって言って、ね、ザキさんはいつもザキさんこと山崎ですって言って、僕はそういえば何もないんですよね。
じゃあ、ちょっと企画しましょう、これは。
そうですね、ちょっと。はい、すいません、早速脱線してしまったんですが。
こんな感じなんですね。
そうなんです、こんな感じなんです。全然なんですか、台本ないので、
はい、
本当に自由に喋ってるだけなんですけど。
いや、いいですね。
カジュさん。
はい。
まあ、プロダクト本部で、
はい、
PDM。
はい、PDM させていただいております。プロダクトマネージャーですね。
どう言えばいいんだろう。
はい、
担当領域、何してる人ですか
ってことですよね。
うん。
ヤプリって、プロダクト一本で勝負してるじゃないですか、ヤプリっていう。
確かに株式会社ヤプリが提供するアプリプラットフォームのヤプリしか提供してないですよね。
はい、そのヤプリですね、プロダクトとしてのヤプリ、これを何でしょうね、まあ一手にというか責任を持って、うん、いろいろ考えてますというところがすごいざっくりとした概要なんですけれども、
うん、
うん、まあヤプリとして現状ですね、今どういう機能が実装されていて、どういう組み合わせで何ができるかっていう、その現状の把握とか、あとは今実際にじゃあ次にどういった、機能を盛り込んでいったらいいかみたいな、その企画の立案していってたりとか、でそれを承認持っていったりとか、実際に開発プロジェクトとしてスタートさせていって、でその後その仕様の細かいところを策定したりとか、でお客様にとってどういったその機能がインパクトを与えられるのかなといったところとかを、社内の各部署からいろいろ話もらったりとか、社外の調査したりとか、でそのメリットデメリットなどを考慮した上で、作り込んでいくところの企画進行と、あと実際に企画が進んでいった場合に、案件のそのプロジェクトとして進んでいくので、開発チームが、でそれの進め方ですね、であとはこのぐらいの時期にリリースできたらとか、これはじゃあヤプリが1年に1回ヤプリサミットやってると思うんですけれども、そちらで発表できそうだなとか、そういったところとかも踏まえた上での社内イベントとの連携、社外向けかの連携とかですかね、
うんうんうん、
とかいう感じで、ヤプリの進化に、日々種をまいているような仕事ですね。
あ、かっこいい。
めっちゃ大変そう。
すごいかっこよくなりました。
ねえねえ、僕ら、ね、ヤプリっていうプロダクトを一本で勝負しているけど、はい、ね、ものすごい人が関わってますからね。
もう社員数もね、気づけば、うん、
ね、多くなりましたよね、
はい、私入った時100人ぐらいだったんですけどね。
あ、そっか、じゃあ、まあ、倍まではまだいかないですけど。
そうです、そうです、う
ん、結構増えましたね。
増えましたよね。なんでもうね、いつまでも新入社員の気分じゃいらないそうですね、ざっくり言うとプロダクトマネージャーのヤプリでのプロダクトマネージャーの仕事は、ちょっと一般的なプロダクトマネージャーの定義とはちょっともうちょっと違うかもしれないんですけど、こんな感じのことを日々やっております、
うんうんうん、そうですね。なんで少し補足すると、まあ、アプリって、まあ、アプリの裏側の、まあ、プラットフォームを提供しているんですけど、今400社以上の企業さんに使っていただいてるから、まあ、もちろん顧客さんからもご要望が上がってくるし、社内のいろんな部署からこういうことやりたいっていう声がたくさん上がってくるのを、まあ、手にまとめて、会社の偉い人に説明して開発計画に落としていくっていう感じですよね。
あ、そうですね、そうですね。
大変そう、板挟みそう。
板挟みですよみんなね、でも本当ありがたいことに全然意見が出ないようにね、出た方がいい と思うので、
まあ確かにね、
できることなら全部やってあげたいんですけどね、
うん、
なかなか、なかなかね、
そうですね、確かにみんな良かれと思ってね、言ってますからね、
うんうん、
あとはそうですね、サービスのそのヤプリっていうサービスの特性上1社ハッピーになるけど残り399社にはちょっと微妙だったりとかする場合、うんうん、どういうふうな手が打てるかっていうところを考えてあげないといけないし、
確かに、
うん、使われ方が本当にいろいろですからね、
そうなんですよね、
うん、
まあ、そんな果樹さんなんですけど、まあ、今アプリに入られてどれぐらい経ちました？
はいはい、私が入社したのが、去年の3月1日ですね。
あ、じゃあもう1年、
1年
ちょっと
3ヶ月か、
はいはい、
3ヶ月経ちました。
なるほど、まあ、今、うん、まあ、アプリでは PDM として働かれてるんですけど、
はい、
それまでのキャリアというか、はい、どういう感じのキャリアステップなんですか？はいはいはい、
これね、全然違うんですよね。
あ、そうなんで、もうなんかがっちりエンジニア畑とかではないんですか？
あ、新卒からはエンジニアやってました。
おお、なるほど。まあ、はい、あの、まあ、実際にコードを書く、いわゆるエンジニア。
あ、そうですね。
はいはい。
エンジニア8年やってました。
おお、
はい。結構長いんですね。
そうなんですよ。
うんうん、
ただ、最終的にはコード書くよりかは、企画落としたりとか、なんていうんですかね、そっちの方が得意だなと思ってます、思ったというか。
うんうん、
いまして、でそこから、転職するんですね。新卒で入った会社から、
はいはい、
30の時に転職しまして、
うん、
年間働いた後で、そこ SIR だったんですけど、
うん、
Yahoo さん、 Yahoo さんって言っていいのか、まあいっかYahoo さんの仕事を、引き受けてる会社さんで、
うんうん、
でもうそこではプログラミングはせずにプロジェクトマネージャーみたいな仕事をして、
うん、もう結構今の仕事に近い、
今とは、まあ、近いっちゃ近いのかな。ただプロダクトを見てるわけではなく、Yahoo さんがそのいろんなサービスがあるじゃないですか、
うんうんうん、
ヤフオクとか、 なんかヤフーニュースとか、はいはい、そのあたりで次の企画をこう打ちたいみたいなところで、はい、じゃあ、僕らではこういう手が打てるじゃないですかみたいな、
うんうん、
ところで手打ってあげたりとかっていうような話。ただ、まあ、SIR なんで一緒にそのやったって感じですね、仕事。
なるほどなるほど、
はい、そこまではエンジニア畑じゃエンジニア畑なんですけれども、
はい、
その後もう一社挟みまして、
うん、
そこがですね、ゲーム会社なんですよ。
おう、ゲーム、スマホのゲームですか？
はい、スマホのゲームですね、
うんうん、
はい、で、そこに転職しまして、で、ゲームのディレクターを務めてました。
あ、そこはディレクターなんですね。
そうですね、もうあのソースコード見てないですね。
うん、
ゲームのディレクターさんって何
ですか？はい、ディレクターいろいろ、そのゲームのディレクターもなんか会社ごとにディレクターってやっぱり定義がいろいろやることというか範囲が異なってるんですけれども、
はい、
僕の場合は、初めアートのディレクションから入ったんですね。
おー、
アートディレクションですね。
ほうほうほう、
全然違いますね、また。
でしょ
う。うん、
なんで、あの、IP ものの版権、IP 版権、版権ものの、あの、はい、ゲームを扱っていましたので、
はい、
社内でその絵を描いたり、3D モデル作ったりしたときに、それをその版権元に OK もらわなきゃいけなくて。
なるほど、なるほど。
はい、で、その版権の、なんでしょうね、レギュレーションに沿った内容かどうかっていうところを僕がチェックして、で、あとはゲームとして実装できるかどうかっていうところの技術的な観点もチェックして、で、
うんうん、
店舗の IP 元の、ところと話し合いに行ったりとか、こういう利用規約だけど、ここはなんとか通せないかみたいなところから入ったのが、触りですね。
へぇー、全然違うこと。
全然違うんです
よ。そのゲームの会社の後がアプリですか？
そうです。
へぇー。
ゲームの会社は初めアートから入ったんですけど、
はい、
まあもちろん未経験だったので、そのアートからやってみましょうかみたいな感じでアートやらせていただいた後に、
うんうん、
サウンドですね、次は。
全然違うことして。
サウンドリレクションやったりとか、
はい、
リリース前の、その開発してる段階と、リリースした後のその運用段階があるんですけど、
はい、
リリースした後に運用するときに、やっぱりその、 毎月毎月イベントを考えたりとかしなければいけないので、そのイベントのプランナーディレクション、プランニングですね、とかスケジュールを整えたりとかしたりとか、あとは広報と協力して PR 一緒に結果見たりとか、うん、CM 作ったりとかをやってました。ただエンジニア領域だけは、お任せしましたね。
なるほど、なるほど。じゃあ、もうコードはもう全然もうしばらく見てないって感じですね、じゃあ。
はい、見てももうちょっとついていけないできたので。
その会社さんにいらっしゃるときはずっと同じゲームタイトルを見てらっしゃったんですか？
正確に言うと兼務だったり、その一時的にで他のタイトルも見てましたけど、キャリアのほとんどは同じタイトル見てました。
へー、はい、じゃあもう思い入れがもう強いですよね、やっぱり。
これ強いですね。まだサービス続いてるのでたまに触ったりします。
あ、そうなんですね、はい、ちょっと収録終わったらタイトル聞いてみよう
まだ頑張ってるなって。
なるほど。
はい、で、ヤプリにジョインさせていただいた感じですね。
ヤプリ、
はい、
なんでヤプリに入ったんですか？
気になりますよね。
なんか魅力、外から見てなんか魅力に見えることとか、うん、なんか、
まあ、もともとそのゲーム会社からヤプリに入ったメンバー多かったんですけど、
はい、
そこの話もちょいちょい聞いてはいて、でそんな面白い観点というか、着眼点がなかなか今までないなと思ったんですよね。
はい。
対して。で、一回じゃあちょっと紹介するよみたいな感じで、そのゲーム会社から先行してアプリに入った方に、
はい、
紹介されたんですよね。で、一回オフィス遊びに来てよみたいな。
はい。
で、当時赤坂ですよね。
はい。
赤坂に遊びに行って、よくあるじゃないですか、デモが。
よくあるデモ、あれですね。
よくあるデモがあるじゃないですか。
はい、あります、あります。
はい、で、アプリのプロダクトを見させていただいたときに、
はい、
うん、やっぱり衝撃というか、自分の中で弾けたんですよね。
うんうん、
で、同時に、やっぱり困ってるところとかもちょいちょい当時あったりとかしたっぽくて、いろいろそういう話も伺えて、なんか手助けできるんじゃないかなっていう、まあすごいうがった見方ですけど、今苦しい。
いえいえ。
なんですかね、自分としてまだなんかそのアプリをもっと広げる、世の中に広げるために自分ができることありそうだなと思ったんですよね。
うんうんうん。
このアプリに惚れ込んだっていう部分と、その自分が役に立てそうだというか力になれそうだっていうところと、これをもっと広めないともったいないぞっていうところがいろいろあって、うんうん、で、入りたいなと思ったのがきっかけですね。
ねえ、デモ見ると結構みんなびっくりしますよね。
いや、びっくりしますよ。だってね、何もし、ね、リアルタイムで動いちゃうんですよ。
あ、そうそうそう。パソコン上のアプリの管理画面から、まあ、iPhone とか Android の端末でアプリの生成する画面をリアルタイムに反映することができるんですけど、その画面がね、
そうですね、
アプリの社員はどやれる最大のチャンスというか、
もうね、すごいですよ、ね、
多分ちょっとやっぱりアプリに関わっていたことがあるような方は、そのリアルタイム反映がどれだけすごいことかっていうのは分かりやすいですよね。
あ、そうです、そうです、まさにですね、
うん、
どうやってやってんだろうって思いました、はいはい、そんな感じで、はい、まあ、いろいろ話していって、話も聞いて、より具体的な話も聞いて、で、ジョインさせてもらったっていう感じですかね。
実際に入ってみて、アプリってどうですか？
いや、苦労しましたね。
どのあたり苦労しました？
いや、プロダクトマネージャー、そうですね、一番苦労したの使用把握なんですよ。
ああ、なるほど。
で、アプリってその部署が結構、まあ、縦割りというか、それぞれのプロフェッショナルが各専門領域で集まってるじゃないですか。
まあね、新卒一切雇わずに、完全中途でここまで来ましたからね。
で、そう、なんで、それぞれの分野というか、専門領域に関して言うと、当然、その各部署の皆さんの方が詳しいんですよね。
うんうん、
で、そんな、ね、各部署の彼らが困った時に、このプロダクト、アプリでここどうなってんだみたいな感じで、頼って聞いてきたりするわけですよ、外に来たりとか。うんうん、でも、アプリの仕様を全部把握、仕様を把握するだけじゃなくて、それからどういうふうに応用して、 そのお客様が使っていってるとか、こういった解決方法があるよとか、
うん、
こういったところまで落とし込んで、お客さんに逆提案じゃないですけど、
はい、
解決に導いてあげないといけないので、その上辺だけの把握じゃ絶対無理で、
うん、
なんでそのボールを投げ返せなかったんですね、初め質問されて、うん、あ、そんな仕様なんですね、へーとかってその寝ぼけた回とかなんで誰よりもヤプリについて詳しくないといけないなっていうところのプレッシャーで、初め本当にもう押しつぶされそうになっちゃいましたね。
でも確かに複雑、なんかね、アプリのプラットフォームですって一言で言うと、あ、なんかすごいシンプルなもののように聞こえるけど、そのね、そのプラットフォーム上で成り立ってるアプリってすごい複雑ですもんね。
複雑ですね。
うん、
こっちの機能とこっちの機能が実は共存できなかったりとか。
うんうんうん、
裏技とかもありますもんね。
裏技たくさんありますもんね。なんと裏技が裏じゃなくて表技になるようにね、いろいろ手は打ってるところではありますが、
うんうん、最近少しずつその裏技が表技にっていうのはね、
あ、そうですね、
うんうん、
はい、まあ、表技っていうのはちゃんと誰が操作しても実装できるノーコードでね、やっぱりアプリ開発できないと、開発っていうかね、実装できないとアプリじゃないと思ってるので、
うん、
そこはやっぱり今もまだ苦しんでますし、ただまあ当時と比べれば多少はご相談いただいたでも、なんとなくストライクゾーンには返せるようにはなってきたかなっていう気はしてます。
あ、すごい。
いい、まだまだですけど
ね。え、でも管理画面もね、どんどんより良くなってますもんね。
変わりますしたもんね。
そうですね、どんどん 今も変えている途中って感じですけど ね、
今このコロナのね、コロナ禍ですけど、いっぱい開発みんなで仕込んでるので、
うん、
はい、
でさっきちらっとヤプリサミットにも触れていただきましたけど、
はい、
なんかすごい発表ができるんじゃないかなっていう感じはすごいしてますね。
いやね、今年本当はね、去年のヤプリサミットすごく良かったじゃないですか。
ああ、ね、良かったですね、隣のホテルで。
隣のホテルで。
はい。
なんで、今年集合系、あ、これ言っていいですか？
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
はい。
ね、今年ね、集合形式でできないじゃないですか。
まあね、こんな時代ですからね、しょうがないですけど。
でも去年に負けないようにね、なんか、4年を超えていきたいなとは思ってはいるのでね。
そうですね、僕もなんかそのステージをなんかちゃんと作らなきゃなって思ってますね、はい、エンジニアの皆さん頑張っていただいてるので。
そうですね、もう演出方法とかも全然やっぱり去年までとはもう全く変わってきちゃうと思うんで、
うんうんうんうん、
逆にどこの会社も悩んでるから同じスタートラインに立ってると思えばラッキーだなって感じはするので、
うんうん、
どこよりもすごいとかっていうよりもちゃんとうちの魅力が出せるような、
そうですね、
イベントにできたらいいかなって思いつつ、今すごいどうしようって焦ってるのは
大丈夫です。今年はきっとザキさんがどこにも負けない 僕たちらしいイベントを作ってくれると信じてるんで大丈夫です。
あ、でも半分以上はもう開発の皆さんがやっぱりどんな機能を発表してくれるかっていうのがやっぱ一番メインのイベントなん
で。ここでプレッシャー掛け合いするって、ね。
まあ頑張りましょうって感じですね、やっぱり。
そうですね。
はい。
そうですね、ヤプリサミットね。
そうですね。なんか、カジさんから見て、はい、ヤプリの、まあ、プロダクト難しかったなーっておっしゃってましたけど、
はいはい、
会社の雰囲気としてはどうですか？
雰囲気いいんじゃないですかね。なんか、
うん、
全然、さっき冒頭の話で、東京ラブストーリーの話で部長を部屋にしたとかあったじゃないですか、話。
あ、ありましたね。
ヤラさんもね、普通の席座ってますからね。
そうですね、うち役員も個室がない、なんていうんですか、いわゆる普通の一般社員席ですからね。
一般社員席座ってますからね。なんか、まあ、 フラットですよね。
うんですね。なんかリーダー席とかもないですからね、いわゆる。
リーダーであればあるほど、なんか、ね、島の真ん中に行ったりしますから、
ね、あ、そうですね。確かに CTO も取締役も橋っていうこともなかったりしますからね。
うん、そうなんですよね。なん
で普通に島の真ん中とかいたりしますもんね。
なんで、まあ、全然そういうところで、まあ、上下関係ないわけじゃないですし、
うん
うん、マネジメントじゃできてないかというとそういうわけでもないんですけど、そこはなんか変な上からのプレッシャーみたいなところってあまり感じない組織ではあるなと思ってます。
うん、そうですね、うん、あと部活とかも結構ありますもんね。
部活もありますよね。なんかね、あれ上限ないから誘われたら入っちゃうんですけど、なんかどんどん増えていって。
ねえ、そうですよね。なんか、うん、しかもなんかすごいなんかメジャーではないというか、なんて言うんだろう、うちの会社って変わってません？部活のラインナップ。
そんな目のつけどころがあるんだ、みたいな。
そう、あ、なんか最初フットサルとかからじゃないんだ、みたいな。
本当ですよ、ね。
会社にあるあるなサークルはやっぱり大体ありますよね。
あるし、だから、あ、こんなに好き、なんだっけ、壁登るやつ。
ボルダリングとか。
そう、ボルダリングとか。
パデル部ですかね、テニス部じゃ
ん。あ、ね、テニスじゃなくてパデルだし、なんかカートとか。
カート部ですね。
なんかすごいなと思って、なんか野球とかサッカーとかじゃないんだと思って。
そうなんですね。ゲーム部じゃなくて e スポーツ部ですか、
ね。あ、そうそうそう。
なかなか一筋縄でいかない。
ちょっとひねりがありますよね。
うん、ひねりがあるというか、ひねくれてるというか、なんか変わってるなーってちょっと思ってますけどね。
なんか果樹さんはいろんなところにいらっしゃるイメージがありますけど。
ね、いろいろ参加させていただいてますね。
はい、メインってなんかあるんですか？一番参加されているところって。
一番なんでしょう、ボードゲームと脱出ゲームかな。
ああ、
違う部活なんですよ。
うん、そうですね。しかも脱出ゲームは多分本当に1、2を争うぐらい多分ヤプリ歴の中でも古い部活ですね。
古い部活ですよね。
古い部活ですね。多分1個目か2個目だったと思いますね。
今できないんですよね、脱出ゲーム。
あ、そっか、密集しちゃうから。
そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。
これはさすがにオンラインでやろうと思うと。
あ、でも出てきてるんですよ、オンラインで。
あ、そうなんですか。
ズームで部屋作ってみたいな。
は
い、
へぇー。
参加費2000円とかでなんかね、できてるみたいですよ。
まあ確かに謎を解いていく、仲間と一緒に謎を解いていくっていうものがあれば
できる。そう。できるんですよね。
面白そう。
あとは。
他にも入ってらっしゃるんですか？
あと何でしょう。あ、でも、ちゃんと出てるのはそのぐらいかな。
あ、やっぱりいっぱい参加はしていて、
そう、
席だけ置いてあるみたいな。
はい。そんな感じですね。あと、まあ、部活もちょっともうコロナの前が最後なんで、ちょっと懐かしいですね。
確かに。全然みんなが集まれてないですもんね。
なんかね、ここなんか、この状況だからこそできる部活をこう発想の転換でね。なんか作れれば。
ああ、でも e スポーツとかだったらみんなで集まれるのかな。
まあ確かにね。
ねえ。ね、うん、あれ、ちなみにザキさんってなんか部活入ってるの？
ですね、私多分一番最初に入ったのパデルなんですけど、一回も行けてなくて。
そんなことある？
なんかフットサルとかにもなんか入れていただいたんですが、行けてなくて。
うん、
サルサル入ってますけど、行けてないですね。
そうなんですよ。なんか結構遠くの、なんだろう、コート借りてたりとかしますよね。
パデル？
下の目とかなんか、パデルはなんか大井町。
あ、うん、大井町が多いですね。
あ、行こうと思って行こうとすると、あ、遠いってなって、行けなくなっちゃってとかありました。でも本当は行きたいんですけどねって思ってたらコロナ入っちゃって。
うんうん、
もっぱらオンライン飲み会というか、そういうのやってないですね。
オンライン飲み会結構やされてるんですか？
なんか意外としてますね。でも外に飲みに行くとちょっとめんどくさくなっちゃうぐらいの
はいはいはいはい、
気持ちではいますが、まあ、
カジさんしてる？オンライン飲み会。
ほとんどしてないですね。
あ、そうなんですか。
同じ同じ、してないしてない。
ほとんどしてない。なんかこう疲れちゃうんですよね、オン
ライン。いや、わかる。わかるわかる。めっちゃわかりますよ。
そうそう、なんででしょうね、あれ。
なんだろう、あれかな、気にしすぎなのかな、いろんなこと。
なんですかね、なんか。
なんか直接、なんか感覚というか、間が読めないから、
はい、
なんかすごい気が疲れちゃうんだよね。
ズーム飲み会、確かにやってるとき楽しいんですけど、気づかれするんですね、終わったと。この人話しないかなとか。
そうそうそうそう。僕、テレビ会議全般そうですね。
ああ。なんでしょうね、自分の顔が映るから良くないのかな。
ああ、それもなんかそう、ビデオオンが疲れる原因なのかなとかって、自意識過剰なのかなっていろんな考えを巡ってまた気づかれしちゃいますね。
ただなんか昔と比べて、テレビ会議というかこう Zoom の会議が増えたことによって、その自分の顔とか声とかを聞く景気が増えたので、
うんうん、
照れくささはなくな、まあ、金子さんはもう全然そんなことないんでしょうけど。
いやいやいやいや、僕もでもテレビ会議はね、ちょっと違和感あったんですけど、やっぱでも2ヶ月やれば慣れますね、やっぱり。
慣れてきました、
ね、
うん。
あ、こういうふうに僕の声聞こえてたんだ、みたいな。なんで、ちょっと話し方とかも、昔と比べて、なんでしょうね、ドッグワード少なくするように心がけたりとか、あえて耳に喋ろうとしたりとか
は、
うん、
はいはい。
割とこう、皆さんの前というか、社員の前に立つことも多いので、
うん、
そこは気をつけるようになりましたね。なんていうんですかね、話し方というか、伝わり方。
そうですよね、なんか、まあね、ちゃんと伝えられた方がいいこともね、はい、多いですからね。
そうです、そうです、そうです。
今のお話で、ドッグワードという言葉を初めて知りました。
あ、本当ですか。うん、あーとか、えーとかっていう。
なんか意味のない言葉たちって書いてありますね。うんうん、
ね、難しいですけどね、なかなか台本がない中で。
つい言っちゃうんですよね。
うん、つなぎでやっぱり使いたくなっちゃうんで、難しいのは難しいなと思いながら。
昔よく学校で先生の話の A をこう正の字で数えるとかやってました。
そんなことする？
悪いんじゃないですか、
ね。やりますよ、やります。校長先生とかもうオンパレードじゃないですか。
あきさん、性格悪い説浮上してる。
ですか。ちょっとこれは本当にご意見欲しいぐらいなんです
けど。チェックしたかどうかみたいな。
結構半分ぐらいの方はやってたんじゃないかなと思いますね。
真面目な話。そんな？いないよ、いないよ、そんな。
本当ですか。
いや、この人喋り方すごい気になるなとは思うけど、数をね、数えてやろうなんてね、僕は考えたことないよ。
ちょっと苦手だったかもしれないです。
カウントした正の字はどっかで発表することとかあったんですか？
もうあれですね、先生がこう黒板に向かって書きながら喋ったりとかしてる間に後ろでこう数えるじゃないですか。
はい。
またまた言ってるよって隣の友達と会話したり。なんか昔っていつだろう、小学校高学年とかの時って手紙をこう、何ですか、
うん、
手紙で渡すというか、授業中なんですけど、
うんうん、
隣の女の子の友達とかに、うんうん、何言ってるよって、A の数数えたこんな感じだったみたいなのがよくやり取りされるって漫画とかでもよくあると思うんですけど。
ある？
あれ実際ありましたね、私。
怖っ。
まあ、なんかちっちゃい手紙が回ってきたりするのはあったけど。
あの手紙ってそうなんですね、教師の A の数が書いてあるんですよ。
いや、もうたわいもない、本当どうしようもない話とかありましたけどね、うん、あの手紙やっぱり流行ったので、
うんうん、
書き出しのルールとか、多分女子高生とかの時に、いや、こういう書き出しで手紙書いてたなとか、この折り方あったなとか、多分懐かしい話いっぱいあるんですけど、
うんうん、折り方ありましたよね。
ありましたよね。
ありました。なんか三角に折ったりとか、その四角の、なんていうんですかね、端っこに耳作って。
あー、懐かしい。
そんな折り方なんて気にしたこともないの。
いや、もう耳の中にこう折り込むんですよね。
折り込むんですよ、耳の中に。この折り方もしかしてあの子からみたいな。
なんかそんな青春だな
ぁ。出た。
ありましたよ。もうでも20年ぐらい前ですけどね。
僕もうちょっと前ですね。
うん、ちょっとね、あの、はい、僕とカジさんね、同い年だから。
そうですね。
もうちょっと前ですね。
前です。今の子たちは手紙文化ないんでしょうね、多分。
もう多分、あれじゃないですか。LINE とか、インスタのメッセージとかじゃないですか。
そうですね。いやー、机の下で携帯いじってんのか。
そっか、携帯なかったもんな。
そうです、そうです。携帯なかったですよね。
なかったです。何々くん遊ぼうって、なんか家の前とかで叫んでましたね。
もうそうですよ。それしかないです、
ね。それしかないですよ。
家電に電話するとかですね。
あ、そうそう、〇〇くんいますかって電話しましたね。
ギリギリやってましたね。
ああ、そっか。すごいちっちゃい時ね。
すごいちっちゃい時にやってました。公園集合とか言ってましたね。
うんうん、
僕らので中学ぐらいまではそれデフォだったんで。
そうですね。
好きな子の電話番号とか覚えてましたよね。
え家電ですか？
家電しかないですもん。
もう家電しかないですもん。
家電。かけるわけもないのに覚えてたりするんですよ。
だってもう今って、まあ、東京だからあれかもしれないですけど、市外局番とかもう全然覚えてないですもんね。なんか結構小中学生の頃って自分が住んでるところ以外の地域の市外局番も友達とかいたりしたらやっぱ覚えてたんで、おばあちゃんち
の、う
ん
う
ん、
はいはいはい、
今言われてもあれなんだっけってちょっと思っちゃいますね。
確かに今逆にでも市外局番覚えるんじゃないですかね、携帯からかけるから絶対。
あ、確かに、
うん、そうですね。昔はね、あの03とか04何とかとかで省略してもかかりましたもんね。
そうです、そうです。
うんうんうん、
都内にいても03つけますもんね。
うん、つけますね。
面白い
ねえ、こんな
ねえ、そうですよね。
10年トークですよ。
ねえ、だってね、僕らはだって全ての通信デバイスを経験してきてるわけじゃないですか。
あ、そうなりますね。
で、家電、公衆電話、ポケベル、ピッチ、
はい、
ねえ、携帯に入ってスマホまで全部、
携帯の世代もね、
う
ん、
そうそう
ちゃんとね、そうですよね、 3G から 4G から
ね。え、確かにそうですね。社メールの誕生も目にしてますからね。
いますね、
うん、
絶対やらないだろうと思いましたもんね。
ねえ、まさかね、こんな iPhone のデフォルトになってるとは。
なんでね、あのちょっと仕事の話に近しいところに戻っちゃいますけど、まあ、ずっとアプリ、はい、まあ、まだ当面は続くと思うんですけど、
うん、
ずっとアプリの転化じゃないのを僕は理解していて、
うんうん、
この将来ですね、アプリが生き残っていくための将来というか未来も考えて、心の片隅では考えていかないといけないなとは思ってはいるんですよね。
確かに、まあ、スマートフォンがいつまであるか分かんないですもんね。
あ、そういうこと、そういうことです
ね。
社名変わっちゃうかもしれないですけど
確かにな、ね、アプリじゃなくなんか違うのになってるかもしれないですね。
そうなんですよね。なんで、ね、まあ、まあ、まだしばらく続くかな。
そうですね、
うん、なんか、うん、近しいものはやっぱり今いろいろ出てるじゃないですか、そのメガネ型とか、うん、
はい、
うん、ね、でもやっぱり主流は しばらくはスマートフォンなんじゃないですかね。
そうですね。でも、まあ、こいつが流行るまで、ね、iPhone とか Android が流行るまで今10年ちょっと、ね、またこれから先のまた10年とか見ればなんか全く別のものになってるかもしれないですね。
そうそうそう、
うん、そうですね。
いや、なんかこんな話でいいんですかね。
いいです、いいです、全然いいじゃないですか。ザキさん次の話題どうしよう。
どうします？
カジさんに何聞きたいですか？
私はそしたらちょっと最近お話ししてなかった、うん、この買ったものとか聞いてみたいです。
ああ。
なんかカジさん最近なんかリモートになって買ったものとかあります？
ですね、実は大型のものはそんなに買ってはいなくて、
はいはい、
あ、料理はするのでもともとしてたんですけど、うん、より本格的に3食作るようになったので。調理器具系割と買ってはいるんですよね。で、
調理器具、
はい、でもなんだろう、でも別になんか包丁買ったとかそういうレベルなので、
うんうん、
でリモート環境を整えるようで、あのみんないろいろ買ってるじゃないですか。
はい、
インスタとか、うん、
買ってますね。
で、僕もそこに乗ろうと思ったんですけど、
うん、
そのしばらくリモート環境続くなって考えたときに、
はい、
これは引っ越した方がいいのではないかと考えに傾きつつありまして
なるほど、住宅そのものを変えてしまうと。
あ、そうです、そうです、そうです。今、オフィスに、割と近いところに今住んでいるんですけど、
うん、
これ家賃、やっぱりオフィスの近くだと高いので。
確かに、港区ですもんね。
その分、もうちょっと遠隔に住んでも、どうせリモートだから会社行かないしなって考えると、うん、そっちの方が、投資するならそこだなと思って。
なるほど、今絶賛探している最中ですか。
そうですね。
物件、どの辺に行きます。
え、なんか僕別に1ヶ月に1回とかしか出社してないんだったら、本当に どこでもいいなと思っていて。
え、それはなんかもう北海道とかそういうレベルですか。
北海道行ったら怒られると思うんですけど
確かにヤプリという会社がそれをどうぞ
ちょ、どこまで行けるか試してみたいですよね。
え、どのレベルですか。
僕、割と田舎が大好きなんですよ。ずっと都会なんですけど、
はい、
田舎好きで、田舎とか離島とかによく行くんですよね、土日に。
はいはい。
なんで、八丈島とかいいなと思
って。ああ、そっちか、そっちね。
はい。
なるほど。
飛行機で50分なので、
ああ
。なんかあった時来いよって言われても行けるなと思って。
行ったら少ないですけどね。
確かに月1回での出社でいいんだったら、確かにな、新幹線とか視野に入れたら全然ありだもん
な。そうです、そうです、そうです。なんで、よく都内から、物理的な距離ではなくて、時間である地図みたいなのあるじゃないですか。
うん、あります、あります。
何分でどこまでみたいなやつ、あれ見て1時間半ぐらい圏内だったらいいなみたいな。
うん、問題ないです
よね。
秩父とかいいなと思ってます。
ああ、秩父いいとこですよ。僕、埼玉の、奥の方で育ったんで、
はいはい。この間行ったんですよね、有給いただいたときに、
秩父。おお、はい。
三峯神社に行きたくて。
うんうん。
1月ぐらいでしたかね、まだ緊急事態宣言とか出る前に。今年、数えで厄年じゃないですか。
はい、そうです、そうです。
なので、三峯神社でちゃんとお祓いしてこようと思って。行ったんですよね、有給取って。
うん、
で、真冬だったんですけど、三峯神社って本堂以外に奥の宮っていうその山を登った先にひっそりとした、うん、ところがあるんですけど、
うん、
奥の宮は基本夏の5月から10月じゃないと登れないんですよ。
はいはい。
ないんで、ただ一応入山届を出せば登れるので、
うん、
で、出して行ったんですよね、その奥の宮に。1月に雪が積もってて、
はいはい、
で、約2時間ぐらいかけて山頂まで登って、で、五島拝してきてみたいな。あ、まあ、なんかいろいろ言ってますけど、僕無神論者なんで全然神様とかして言ってないんですけどまあなんかそういう風に言って御朱印もらったりとか、
はい、
なので、そうで、秩父の町いいなって思いながら帰り温泉入って日帰りして帰ってきました。
いいっすね。秩父だったら多分全然月1だったら来れますね。
来れますよね、レッドアロー号で。
うん、そうです、そうです。
そうっす、なんか街並みも良くて、なんとなく空気感もあったんで。物件はでも空いてるんでしょうかね、秩父って。
空いてるんじゃないですかね。ちょっと新しい建物建ってるかどうかは不明ですけど。
マンションとかなさそうだな
と。うん、マンションとかないかもしれないですね。
まあでも空き家がこんだけ余ってるって言われてるので、
あ、
ありそうですよね。
いやね、
うん、うん、イノベーションとかしちゃってるお家とかもありそうなイメージ
か。うん、確かにな、1時間半だったらな。
なんか直近金子さんも福岡行きたいとか言ってましたもんね。
うんうん、でもなんか飛行機どうなのかなっていうのもあって、
はいはい、
なんかめっちゃ密閉されてる感じもするじゃないですか。
うんうんうん、
なんかでも飛行機って全部の空気がなんかどんくらいかの期間忘れちゃったんですけど、
はい、
時間単位で全部入れ替わるって言いますよね。
あ、そうなんだ。ちょっとじゃあ勉強不足で先入観で今喋ってました
いや、私もなんかどこかの受け売りで聞いただけなんですけど、意外と実は循環させててすごい綺麗なんだみたいな話を聞きましたが、本当なんですかね、あれは。
わかんない。ちょっとこれ終わったら調べてみます。でもね、1時間半だったら福岡もそうだし、新幹線だったら仙台も1時間半なんで。
ああ、そうですね。
そう、結構広がりますね。
うんうん、
まあね、とはいえですよ。とはいえ、僕オフィス好きなんで、
うん、
あの、普通になったら、普通にオフィス行っちゃいそうだなっていう気持ちも、まだあのそこまで遠くにも踏み切れないなっていう、その、
なるほど。
なんですけど。はい、5月に1回行ったんですよね、ちょっと、
はいはいはい、
道具を取りに。で、その時にオフィス久しぶりに行ったら、あ、やっぱいいとこだなって思って、もったいないなって思いながら。
ね、僕、今日あの2ヶ月ちょっとぶりに、久々にオフィス来てるんですよ。
あ、そうですか、そうですか、
はい。やっぱりいいっすね、オフィス。
そうなんですよね。ここでなんとあの冒頭のトークにつながるわけですね。
戻ってきましたね。
そう、戻ってきましたね。
でも、ぐらいです。
そうですね。東京ラブストーリーの舞台になったこのオフィスに今来てるんですけど、やっぱりいいオフィスいいなって思いますね。
うん。何がいいと言われると説明が難しいんですけど、やっぱり空間とかなんですかね。まあ、景色とかももちろんそうなんですけど。
うん
うん。
仕事するにはすごいいい環境ですよね。家誘惑いっぱいあるので。
そうなんですよね。いや、行きたいな、行きたい。
うん、やっぱりね、カフェもね、今カフェラテ飲んでますけど、安くていいなって思ってますね。
そうなんですよ。市販のカフェに行けなくなっちゃうんですよ。
そう、高くてね、高くてそんな美味しくないし。
大事なのはやっぱりカフェは美味しいというところですからね。
そう、そうなんですよ。安くて美味しい。
そうそう、ぜひね、このポッドキャスト聞いてる方ね、気になったら、まあ、落ち着いてからだと思います。
そうですね、多分夏過ぎたら多分割と大丈夫になってくると思うんですけど、ぜひね、落ち着いたら来ていただけたら嬉しいな、
うん、思いますね。もうそれだけでなんかね、なんか自分が作ったわけじゃないんですけど、うまいでしょみたいな。
そうそう、なんかあれですよね、あのさっきのあのアプリの管理画面じゃないけど、なんかあたかも自分が全て作ったかのようにどやれるというか。
みたいな。そうなんですよね。なんかアテンドされするときもね、お客様を、ね、美味しいから飲んで飲んでみたいな。
そうそう、お前が作ってんじゃないだろって僕も思いながら言っちゃってますけどね。
そうなんですよね。ね、なんか赤坂にいたときに、引っ越す前に試飲会みたいなのやったじゃないですか、
ね。ああ、懐かしい。ありましたね。ありました、ありました。
こんなのが飲めるようになるよ、
はい、はい。
あれ、びっくりしたんですよね。こんなにうまいコーヒー飲んだことないぞ、みたいな。
うん、確かに美味しかったな。
知りませんでした、それ。
あ、本当ですか？
はい。
なんかね、来たんで、来られたんですよ。
そう、多分、締め会かな、いつかの締め会のときに、来て、カフェの、あの、皆さん来ていただいて、うん、で、あの、赤坂の方の MRR の一番大きい会議室で入れてもらいましたね。
あの、カフェのオーナーさんの大和さん、大和さんか。大和さん来られた時、あ、なんか金髪の人がいる。
そうだ
ね。アプリの人じゃない人がコーヒー入れてるって思いましたが、あれですね。
今でこそヤプリのラウンジとかね、あの、あそこはコーヒーの匂いが当たり前になりましたけど、うん、当時あの赤坂の会議室からコーヒーの匂いが漂ってくるっていう異常事態で、みんなうわーって一部ね、そのコーヒー好きのね、
あ
の、
あ、そうですね、
メンバーはね、たまにコーヒー入れたりしてた、
はい、はい、してましたね。
懐かしいなと思って、今ちょっとふと思い出してしまいました。
確かに懐かしい。カウンターがね、赤坂にあってね、あそこでみんなコーヒーを入れてましたね。懐かしいな。
そうですね。もうちょうど1周年なんで、本当に1年前から始まった六本木ライフですね。
そうですね。そうだ。ちょうど1年前にここに来たんだ。
うん、
そうですね。1年。なんか、周年パーティーみたいなのは、パーティーはできないか。
そうそう、パーティーができないんですけど、一応ね、今週末、
そうですね。金曜日、6月の12日の金曜日に、うん、なんか、パーティーはできないんですけど、まあ、オンラインだったらいくらでもということで、うん、1周年記念パーティーと一応名を付けた飲み会をやります。
うんうん、そう、大規模オンライン飲み会ですね。
それは社外の方ももちろんお呼びしてですか？
そうですね、むしろ社外の方がメインだったりします。
お
あのもちろん社員の方々も、
うん、
オンラインなんで参加していただいて全然大丈夫ですし、もともと去年まで2016年からでしたっけ、1回目をやってたイベントがあったんですよね、
う
ん、
そうですね、もともと飲み会のイベントはなんか定期的に不定期にやってた感じですね、
うん、はいはいはい、そういう言い方嫌いじゃないです
そ う, そう決まってはいないですけど、なんか気が向いた時に定期的にやってたという、
はいはいはいはい、
それをまあ復活しようかなと。
いいですね、
うん、
なんか
去年の写真とか見てると、うん、なんかすごい皆さん楽しそうに飲んで弾けて写真撮ってらっしゃるんですよね。
ね、移転パーティーめちゃめちゃ人を来ていただきましたからね。
来ましたね。
ね、お花もたくさんいただいたし。
はい。あれの運営やってて思ったのは、ヤプリってこんなに人呼べるんだっていうびっくりでしたね。
確かに。僕もあんなにいらしていただけるとは思わなかったな。
はい。びっくりしました。
すごい会社入っちゃったなって多分当時思いましたね。入社に3ヶ月目ぐらいですもんね。
そうですよね。
そうそうそう、赤坂の時だって席廊下というか何だろう通路に机を設置してました。
そうですよね、確かに人溢れちゃって僕も追い出されてたな、オフィス。
そうですよね、
はい、そうですね、違う建物に、
まあ、初めましてみたいな。
そうそうい
や頑張りましたね、あの頃は、ね、
そうですね、今はねオフィスにみんなでまた集まれるといいな。
これでも引っ越しのタイミング、もしね、このコロナの非常事態とタイミングがもし変な巡り合わせずれたら引っ越しないかもしれないですよね。
ねえ、本当ですね。
うん、もういち早くリモートにしてたでしょうね、そしたら。
確かに、確かにそうだね。オフィス入ってなかったからね、人ね。
そうですね、もう全然足りてなかったので。
どうですか、リモートの業務って成り立ってますか、ちゃんと、金子さんとか特に。
成り立ってるんですよ。
あ、そうですか。
そう、うん、そうなんですよ。だから最初本当になんか僕ってなんか、まあ、なんですかね、なんか外部の商談とか、
はい、
なんかイベントの進行とかがメイン業務だったから、
はい、
なんかリモートワークになったら結構暇なんじゃないかなって思ってたんですよ。
はいはいはい、まあ、逆にね。
あ、そうそうそう、あ、で一旦ほぼもうプロジェクトストップで、
うんうん、
まあ、結構暇かなって思ってたんですけど、やっぱなんか全てはなんかあれですね、なんか順応していくんですね、きっと。そう、僕自身も順応していくし、業務も多分順応していくんで、今すごい忙しいですよね。
登壇する回数とかも別に減ってるわけじゃないですもん
ね。あ、でもめっちゃ減ってます。でもイベント自体やっぱ減ってるので、
あ、はいはい、
登壇だ、ウェブのセミナーでの登壇も含めるのでやっぱ減ってないですね。
そうですよね。
そう、ウェブなんかオンラインに置き換わってる感じです。
そうですよね。
どっちかというとオフラインの方が移動時間とか込みでスケジューリングするけど、オンラインだとないですもんね、その移動。
そうなんですよ。はしごも余裕なんですね。
物理的に離れても関係ないですもん
ね。そう、それはね、まあ、良くも悪くもなんで、最近はなんか忙しくさせていただいております。やばい、時間がもう結構いい時間になっちゃった。
あっという間
ねえ。え、カジさん、なんかこれ話足りないみたいなのないですか。
いや、どうなんでしょう、あと、なんかあまりこうマーケ系というか広報系というか、なんかこういった活動に今まであんまり積極的に参加させていただいたことがなくて、
はい、
で、とはいえ基本ちょっとそういうところに興味あったりとか出たがりだったりもするんですよ、自分で、
うんうん、
出たがりって言い方はまあ変だけど。
いや、いいじゃないですか。
なので今回ね、この機会いただけたのはめちゃめちゃ嬉しかったですし、まあ、とはいえね、自分自身にある程度の自力というか、
うんうんうん、
自信というかがついてからではないと、やっぱりこういう業務も、通常業務をやりつつこういったこともっていうところはやっぱり自信持ってできないので、
はい、
なんでまたちょっとタイミング見て、もっと自分に自力がついたときにもっとお手伝いできたらなと思う。
ぜひ手伝ってください。あと今日ね、人事の方もタイムスヤプリが新しいね、
うん、
あっちとかもぜひ なんか手伝っていただけるとすごい嬉しいなと思ってます。
うんうん、そうですね、なんかネタを考えておく
ぜひ引き続き、
はい、
お願いします。
また遊びに来ていただきたいので、
はい、ね、本当ですね、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、本日はここまでとします。本日のゲストは株式会社ヤプリの岩渕さんでした。ご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤプリウェーブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。